ヨハネによる福音書の18章の28節から40節朗読します。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで継ぎ越しの食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそういうのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。そこでピラトは、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで、住越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは、その男ではない、バラバをと大声で言い返した。バラバは強盗で、イエス様の裁判が続いています。イエス様は夜中に、夜中にですね、ゲッセマネの園で捕らえられて、翌日にはですね、十字架にかけられて、翌日の午前中には十字架にかけられて、殺されてしまうんですね。そしてその間にイエス様はほとんどこうたらい回しのようにですね、何箇所かでこう裁判を受ける、いろんなところこう、回されながらですね、裁判を受けられたんですね。最初に連れてこられたのが、これ前回学びましたけど、大祭司の宗徒であったアンナスという、まあ、影の実力者ですね。その人のところに連れて行かれた、まあ、そこであのペテロがイエス様知らないって言っちゃったその場所ですね。続いて、イエス様は大祭司である、当時の大祭司であるカイアファのところに連れて行かれまして、まあ、ここである意味ユダヤ人による正式な裁判を受けられました。ユダヤの議会ですね、議員たちが集まるその裁判を受けた。そしてその次に今度はローマ総督ピラトの官邸に連れて行かれた。今日はそのところが、まあ、今読ませてもらったわけなんですね。面白いことなんですけど、ヨハネによる福音書はその大祭司カイアファによる裁判についてはその内容を全く記してないんですね。一応カイアファのところに連れてったっていうところが書いてあるんですが、またカイアファのところから連れてこられたってことが書いてあるんですが、中身は全く記していない。一方でローマ総督ピラトによる裁判についてはですね、他の福音書よりもですね、非常に詳しく記しているんですね。なぜそうなるの なのか、まあ、あの明確な理由は分かりませんが、おそらく多くの神学者に言うにはヨハネの福音書っていうのは、あの3つの他の福音書よりもずっと後に書かれて、しかも、異邦人に向けて書かれた、福音書だと。だからこそユダヤ人のによる裁判よりも、異邦人であるローマ、異邦人の社会を、ね、支配しているそのローマ総督による裁判についてより詳しく記したんだろうと、まあ、そんなところを言っているんですね。まあ、いずれにしても、今日皆さんと一緒に、学ぼうとしている、聞こうとしているメッセージですね、このローマ総督であったピラトとイエス様との、まあ、ある意味こう非常に何と言ったらいいんでしょうかな、緊迫したと言ってるんですかね、そういう、尋問の様子、まあ、そこから一緒にメッセージを聞いていきたいというふうに思うんですね。 それにしてもどうしてユダヤ人による裁判だけではなくしてローマ総督による裁判が必要だったんだろうか。まあ知ってる方はもうね何の説明もいらないと思うんですけど、よく知らない方のために説明をしておきますが、当時イスラエルはローマ帝国の支配のもとにあったんですね。ローマ帝国のもとにはいろんなあの国がもう支配されていて、まあ、ローマは基本的にはその民族その国の自治っていうものを認めました。また宗教っていうのも自由に認めた。ローマ帝国に重い税金を貸し、捧げてですね提出して、そしてローマ皇帝に逆らわない限りにおいてはある程度の自治自由っていうのをまあ認めて、そうやってまあ世界を支配したっていうことですね。まあ、しかし国家の重要なことに関しては常にローマ総督の監督下に置かれていて、まあ、その指示を仰がなくてはならなかったということですね。特に例えば犯罪人を死刑にするというような人の生き死にに関係するようなことに関してはどうやら、ユダヤには認められていなかった、そのためにユダヤの議員たちがですねイエス様を殺したいと思った時に、死刑にしたいと思った時に、まあ、ローマ総督による裁判を必要とした。それでまあ彼らは自分たちの議会による審判が下るとすぐに今度は、祭りのためにちょうどエルサレムに来ていたピラトのもとにイエス様を連れて行ったということなんですね。まあ、しかし今言ったことはあくまでも目に見える人間社会の諸事情ということであって、そうですね、イエス様の受難ということを見るときにそれらのことの背後には神様の計画っていうのがあって、その神の計画こそが着々と進められていたってことを私たちは忘れてはなりませんね。目に見えるところはいろんな人間の事情があるんですが、しかし神はそれらの事情、それらの人間の思いや計画というのをはるかに超えたところでご自分の計画を進められる、そういうお方だっていうことですね。人間の罪が最大限に表されようとしているときに、この十字架ですね、人間の妬みや悪意というものがもう最大限にこう集約されようとしていたときに、その人間の思いをはるかに超えたところでそのような人間を罪と滅びから救い出すための神の計画が着々と進められていた。こうやってイエス様の受難物語っていうのは起こってきたって言ったらいいんですかね。私たちもその受難の物語を読むときにその本質を決して見失ってはならない。そこには神様への、私たちへの神様の愛というものがはっきりと表されている出来事なんだということですね。大祭司カイアファによる裁判が終わるとユダヤ人たちはすぐにイエス様を先ほども言いましたようにこのローマ総督のもとへ引き連れてきました。ところがですね、最初に読んだ28節にこう書いてある、しかしってあるんですね。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった、汚れないで杉越の食事をするためである。この汚れってのはもちろん宗教的な意味の汚れ、実際上の衛生上の汚れじゃなくて信仰上の汚れっていうことなんですけれども、ユダヤ人っていうのは異邦人の家に入ると汚れるって、そういう考え方をしていたわけですね。そしてそれを避けていた。特にこの日は年に一度の杉越祭で杉越の食事っていうね大事な食事を取るそういう日だったんですね。だから汚れたらその食事を取ることができないので、決して汚れないように彼らは細心の注意を払っていたっていうことですね。どう考えてもちょっとでもおかしな気がしませんか皆さん。自分たちがさばいてくれって連れてきておきながら汚れるといけないからあなたの家には入りませんってね、ユダヤ人ってそういうところがあるわけですよね。しかもこの時何をしようとしていたか、キリストを救い主を殺そうとしていたわけですよね。そういう人たちが一方で異邦人の家に入る汚れを避けようとしていた、宗教的な信仰的な汚れを細心の注意を持って避けようとしていた、これはどう考えても矛盾なんだこれはと思うような 行動なんですよね皆さんね。杉越祭っていう杉越の祭りっていうお祭りはもともとどのようにして始まったかっていうと皆さんご存知ですかね。出エジプトの時代ですよね。当時ユダヤ人はエジプトで奴隷状態にあった。その奴隷状態にあった人々を神様はモーセを通して奴隷から解放してくださる。その解放されたことを記念するお祭りが杉越祭りっていうやつですよね。その時にちょうど子羊がほふられて羊の血を自分の家の鴨居に塗っていた家はその全てなんかその子供がですね産子が殺されないで済んだと。そうでない家は全部エジプトの国中がそうでしたけれども産子が殺される。家畜も人間もね。そのことによって大慌てしたわけですけれどもその間にユダヤ人はエジプトを脱出することができた。まあそれをお祝いするのがこの杉越祭りということですが、このお祭りは同時に人間を罪と滅びから解放するためにほふられる本当の意味での子羊メシアイエス様を指し示すお祭りなんですね。救い主メシアを待望するお祭りなんですね。そのメシアであるキリストが今彼らの前においでくださった。それにもかかわらずよりによって彼らはその方を殺そうとしていた。みんなで寄ってたかって裁判にかけてですね十字架にかけようとしていたってことですね。しかも当人たちは祭りを行うことに熱心であって杉越の祭りをね自分たちは正しい信仰に生きていると主張している、これはちょっと小難しい話になって申し訳ないんですが、でも大事なところなんですね。宗教とか信仰っていうものが陥る大きな危険性がここに表されている示されていると言って間違いないんだと思うんですね。先週もライルという神学者の言葉を紹介しましたが、ライルがですねこのことに関してこんなことをこんな警告の言葉を語ってるんですね。私たちは私たちの良心、まあ、良い心のですね心です。私たちの良心が常に聖霊によって光を受け偏った変形したキリスト教から守られるように祈ろう。毎日の清い生活とか世からの性別とかいう大事な事柄を軽視させてその人の注意のすべてを形式や礼典や儀式や公の礼拝だけに集中させる宗教は控えめに言っても怪しげなものである。それは膨大な熱心や真実さの外見があるかもしれないが神の目からすれば健全ではない。パリサイ人は八家、イノンド、クミンなどの十分の一を納め回収者を作るために海や陸を巡っていたが彼らは正義も憐れみも誠実もおろそかにしていた。キリストの地を乾き求めていたそのユダヤ人がローマ人の総督官邸の汚れを恐れ杉越を守るために多くの煩わしさを厭わないのである。世が続く限り彼らの行動をキリスト者に対する警告等とせよ。人の作った儀式や外面の形式に対する途方もない熱心によって心の宗教や実践的な清さを軽視させるようなキリスト教は無価値である。ユダヤ人は非常に熱心だったんですね。しかしその熱心は正しい知識正しい信仰に基づく熱心ではなかった。彼らは神の御言葉を誤って解釈し人間の力を過信して結局自分たちが作り出した掟と教えによってがんじがらめになってたんですね。それが当時のイエス様が地上に来られた当時のユダヤ教というもののユダヤ人たちの現実だったわけですね。それゆえにイエス様は彼らを厳しく批判して彼らの過ちをはっきりと指摘したわけです。御言葉の誤った解釈と偏った解釈というのは非常に危険だということですよね。これ歴史的にもそういうふうにそのことを聖書は教えている。私たちはそのことをしっかり受け止めなくてはならない。私たちは聖書の正しい解釈と偏りのないバランスの取れた理解を求め続けるということもとても大事だということですね。健全な信仰と歩みはそういうところからこそ生まれてくる。これは本当にしっかりと私たちが、理解し受け止めそのような健全な信仰を求め続けていく 正しい解釈っていうのをしっかりとこう、求め続けていくっていうことが大事だっていうことなんですね。さて、ところでこの時ですね、ローマ総督ピラトはどうしていたんだろうか。明け方からこの男を裁いてほしいと願い出てきたユダヤ人、明け方ですからね、そんな早くから普段は、裁判は開かなかったに違いない、なんだこんな朝っぱらからっていうね、そういう思いがあったんじゃないかと思うんですけど、ところがユダヤ人は自分たちは汚れたくないので官邸に入ろうとしない、ずいぶんわがままだし面倒くさいなと思うような人たちであるんですが、でもピラトはどうしたかっていうと、ピラトはユダヤ人が入ってきてくれないもんですから、自分からわざわざ出て行ってね、玄関先まで出て行って、あなた方は一体何を訴えようとしてるのかって聞きに行くんですね。そして実はその後を読むと、その後も何度も出たり入ったりしてるんですよ、自分の家をね、総督官邸を出たり入ったりして、イエス様の審判を裁判を進めているんですね。ある視点からするとこれは何ともみっともない裁判官なんですよね。ローマ総督ともあろうお方がユダヤ人の指導者たちによって、翻弄されている、そんな感じもするんですよね。外へ出ては自分に圧力をかけるユダヤ人たちの意見を聞き、中に戻ってはイエス様を裁く者としての座についている。そして今日読んだところの38節、最後の部分のですね、後半からこう記されてますね。後半から、私はあの男に何の罪も見出せない、ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている、あのユダヤ人の王を釈放してほしいかって、これわざわざね、穏便なところで済ませようっていう感じで提案しているんですね。杉越の祭りの時には、恩赦の習慣があったと、習わしがあったと、あのユダヤ人の、ピラトはですね、イエス様を調べたんですけれども、死刑にする理由を見つけることができなかったんで、あのユダヤ人の王とあなたたちが非難している男をあなた方に返そうかって、わざわざ提案したわけですよね。でもこれは決してイエス様のためにということじゃなくて、あなた方のためにイエスを返そうかと尋ねた。あなた方のはね、訴えてきたけれども、どう見ても罪はないので、恩赦っていうね、そういう特例があるから、それに乗じて返しましょうかって言ったわけですね。しかしその時ユダヤ人たちは大声で言い返した、その男ではないバラバを。バラバっていう人は強盗であったってわざわざヨハネは記してますよね。皆さんよく考えてみて、強盗を働いた人をユダヤ人たちはそれを知っていながら釈放せよって言ったんですよ。イエスではなくて強盗を返してくれって言ったってことですね。もちろんそれはユダヤ人たちが何とかイエスを殺したいと思っていたからなんですけど、さあそれにしてもどうして愛を説いたイエス様が、また多くの病人を癒し、たくさんの奇跡を行っていたイエス様が、こんなにユダヤ人たち同胞の人々から憎まれて、強盗にも劣るものとして扱われたんだろうか。これはちょっと落ち着いて考えてみると不思議なことではないかと思うんですね。皆さんどう思われますか。なぜイエス様はこんなに強盗よりも劣るようなものとしてね、憎まれてしまったんだろう。これ皆さんどう思われますか。なぜなんだろうって不思議な気がしませんか。実はこのことをしっかりと、じっくりと考えていくときにですね、こういうことの中に聖書が言う人間の罪の現実っていうものがある、それをしっかり私たちは確認しておきたいと思うんですね。ある時イエス様は弟子たちにこう言いました。マタイの福音書の10章34節今日の週報に書いてあったんですかね、ありますね、10章34節読みます。一緒に読んでみましょうか。はい。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。これ皆さんちょっとあれって思いますよね。 イエス様って平和をもたらす方じゃないのって、剣をもたらす、イエス様が来たのは争いをもたらす、ね、戦争をもたらすためだってここで言ってるんですよね。これは誤解される恐れのある言葉ですよね。実際こういう言葉を、聖書にはこんなことが書いてある、イエスってこんなこと言った人なんだってことをね、キリスト教を批判する上でこれを語ってる人もいますね。確かにね、このまま読むと、え、イエスってとんでもないやつだって、それを正直に言ってるところがまたなんか不思議な気がしますけど、とんでもないやつだと思われても仕方のないようなことですよね。皆さん、これこの言葉どう理解しますか。これでも皆さん実感としては分かるんじゃないでしょうか。皆さん、私たちが信仰を持つって時に、家族は何て言うかな、世間は何て言うかな、こんな平和な日本でも皆さん信仰を持った時にそういう思いに全く浮かばなかったでしょうか。分かる方が多いんじゃないかと思いますよね、うん、ましてね、イエス様が来た当時、あるいはキリスト教ってものが公には認められていないような時代、日本もそういう時代がありましたよね。そういう時代に家族の一人が信仰を持つっていう時に、確かに問題が起こりますよね。従うか従わないかで、そういう意味での争いが起こる可能性がある。それまでは仲良くやっていた家族の一人がクリスチャンになったことで、キリストに従うか従わないかってことが明確に分かれたところで、大きな葛藤が生まれてくる。これ現実に起こりうることと言っていいんじゃないかと思うんですよね。ある説教者は、主イエス様のことをですね、放火犯人というような言い方までしてるんですね。これ悪い意味で言ってるんじゃなくて、実際そういうようなことが争いが起こるっていう意味でね、イエス様はそうおっしゃったんだっていうことで言ってるんですけど、イエス様ご自身はこれ後で出て、今日のところにも出てきてますけど、私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来たって言ってますよね。実はイエスの真理の言葉を聞くと、私たちは揺れ動くんですね。それはこれまで生きてきたあり方が問われるからなんです。その結果、現状のままではいられなくなるからなんですね。ですから現状に満足している人、そういう意味で変化を求めていない人にとっては、イエスがもたらす真理っていうのは危険なことであり、煩わしいことであり、いらぬことになるんです。これは分かる気がしますね、皆さんね、うん、ユダヤの指導者たちにとってまさにそういうことでした。イエス様の教えと、またイエス様の存在は、彼らの在り方を根本から問いただすものだった。ですからこのまま放っておけば、自分たちの地位、自分たちのプライド、自分たちの利益を脅かすしかねないと。いや、もうすでにそういう脅かし始めているって彼らは判断したんですね。見なしたんですね。ですからユダヤ人たちは自分たちの権力を持ってイエスを殺す決議を下した。議会でちゃんと話し合って決めたんですよね。あのまま放っておいてはいけない、あいつを殺そうってね。そして正式に裁判にかけて抹殺しようとしたっていう。そして実はこのことはローマ総督ピラトにとっても同じだった。彼はイエスが無実であり、ユダヤ人たちが主張するような死刑に値する罪はないということをちゃんと分かってたんです。そうですよね。無実だって知ってた、分かってた。ピラトってちょっと先ほどはね、ちょっとこう情けないような感じで言いましたけど、ローマ総督にもなる人ですから、知恵もあったし、頭の回転も良かったでしょうし、まあ、こうなんていうか、目先の利くって言ったらいいんですかね、そういうこともいっぱいできた人だったんだと思うんですね、うん、それですから当然ユダヤ人たちが引き連れてきたイエスっていうこの男にちゃんと罪があるかないか、彼らが訴えて出るような死刑になる罪があるかないかってことはちゃんと判断できたってことですよね、うん、おまけにこれはマタイによる福音書ですけど、自分の奥さんからもね、あの正しい人と関わってほしくないですってね、関わらないでください、危険ですから、ゆうべ夢で見ましたってね、そういう、なんでしょうかね、警告も受けていたわけですよね。ですからピラトは何とかしてイエス様を釈放しようとしたわけです。ここでもさっきも見ましたよね、恩赦にしてね、許してやれようか、あなた方に返そうか、これは一つのその 釈放しようとしたその手立ての一つであったわけですけど、それなのになぜ彼は結局イエス様を十字架につける決定を下してしまったんだろうか。これ皆さん何でだと思いますか。民衆が怖かった。ユダヤの民衆が怖かった。なぜ怖かった。本当に怖かったのは何か、まあ、民衆怖かったんですけど、ローマ総督として彼はこのユダヤを治める役目があった。そのユダヤに騒動が起こる、問題が起こると当然責任を問われるのは自分なんですね。でユダヤ人たちは何とかイエスを殺してほしいって生きり立っていた。ピラトはいやこいつは無実だと分かってたけど、釈放しようとするとユダヤ人たちが黙っちゃいない。時はちょうど杉越祭で何万人もの人が集まってますから、そんなところで暴動が起こったらですね、自分の首が飛んでしまうかもしれないと、ピラトは自分の地位を失うことを恐れたんですね。ユダヤの民が暴動を起こそうと何だろうと自分の地位に、ね、揺らぎがなければ、もしかしたら彼はイエスを釈放してたかもしれない。でも一番怖かったのは自分の首が飛ぶこと、自分の地位が大切だったっていうことですよね。その地位が危うくなる恐れがあったがために、ピラトは無実だと分かっていながらもユダヤ人たちの圧力に押されてですね、イエス様を死刑に、十字架にかける決断を下してしまった、まあ、ここには自分の利益、自分の地位、自分の現状を守るためならば真理であろうと神の子であろうと何でも拒否する、抹殺することすらする厭わないという、そういう人間の罪の現実が表されたっていうことなんですよね。なんと情けないことだろうか、なんと無責任なことだろうかってね、ある人は思うかもしれませんが、でも私たちも似たようなところがあるんじゃないだろうか。自分の現状にこうひび割れが入ってしまったり、自分の現状にですね揺らぎが来るとすれば、私たちもそういう面倒なことは関わりたくない。たとえそれが神の御心であっても、御声であっても、私たちはそれに関わりたくない、そういう思いを私たちはどこかで持っているんじゃないだろうか。だとすれば、私たちもこの時のユダヤ人たち、あるいはこの時のピラトと同じ罪を持っている、同じ弱さを抱えているということになるのではないだろうかということですよね。今日読んだ33節以降にはですね、そのピラトとイエス様の行き詰まるような会話が記されています。ピラトはイエス様にまず問いかけました。お前がユダヤ人の王なのかってね、自分はローマ皇帝によってこの地に使わされた総督であって、この地を治める権威を持っている、その権威によってお前に問う、お前がユダヤ人の王なのかって、この時ピラトはイエス様を裁く裁判官としてイエス様に対する訴えを裁くために質問したわけなんですよね。でもイエス様はこれに答えたでしょうか。読むと分かりますが、イエス様は答えてないんですよね。逆にピラトに質問してるんです。34節、あなたは自分の考えでそう言うのですか、これに答えることなく、いやごめんなさい、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。これ皆さん会話が成立してないんですけど、なんでイエス様は答える代わりに逆にピラトに質問したんでしょう。これ不思議な気がしませんか。皆さん、なんでイエス様は こういう問いかけをピラトにしたんだと思いますか。ああ、ここだけじゃないですね。はい、ありますね。
簡単に考えさせられる。
ありますね。そういうところってありますよね。ここでもイエス様はそうしたってことですけど、まあいつでもそうしてるわけじゃないんですけどね。ちゃんと意図があってそうしたんですよね。 じゃあこの総督ピラトとの対話においての場合はどういう意図があったんだろうか。一つにはですね、実はこのピラトの問いかけに答えるには説明が必要だったんです。イエス様はここでピラトはごめんなさい、イエスにあなたはユダヤ人の王なのかって聞いたんですよね。これそうですともそうじゃないですともどっちも答えられない質問なんです。実は本当の意味、実際にイエス様は真の意味でユダヤ人の王なる方ですよね。わかりますか。これはわかりますね。説明いらないぐらい皆さんはわかると思うんですが、イエス様は本当の意味で永遠の王なる方なんです。しかしピラトもユダヤ人もこの時イエス様にユダヤ人の王かって聞いたのは、そういう永遠の意味での本当の真の意味での王様であるかって聞いたんじゃないんですね。彼らが考えていた王様っていうのは地上的な王様だ、ローマ帝国にこう対立する対抗する、そういう地上的な意味での王様というものを考えてユダヤ人の王かって言ったんですね。だからユダヤ人の王かって聞かれた時にイエスは本当の意味では、はいそうだって答えてもいいんですが、そう答えちゃうと地上的な王様と彼らは考えてたので誤った形で受け止めてしまう危険もあった。そういう意味では簡単にそうですともそうではないとも答えなかったということはできると思うんですね。しかしそれだけではまだね、じゃあなぜピラトに逆に問い返したのかということの説明にはなってないですね。なぜイエス様は逆にピラトに問いかけたのか。私はこう思います。イエス様はこの時ピラトの心の揺らぎを知っておられたんではないだろうか。つまりピラトはこの人は無実だって分かってた、ね、自分の妻もあの正しい方に人に関わらないでくださいって無実を主張しているってことがしていたわけですよね。でもユダヤ人たちは殺してもらいたい、そこに揺らぎがあったわけですね。イエス様はその心の揺らぎを見抜いておられたに違いない。それゆえイエス様は彼に真理を知らせようとしていたのじゃないだろうか。イエスこそ誠の王だという真理ですね。なぜならイエス様はこのピラトのためにも十字架にかかられようとしておられたに違いないからですね。イエス様はもう十字架にかかろうとしていたわけで、それはこのピラトの罪のためにもイエス様はかかろうとしていた。このイエス様のピラトへの問いかけの言葉をよくこう落ち着いて考えてみると、ご自分が確かに誠の王であるということを示唆するところがあります。拒否してないんですよね。否定してないんですよね。わかりますか。ただそうだというと誤解される危険があったので答えてないだけの話で、しかしその背景には確かに誠の王だというそういうことを示唆するところがある。あなたは私に問いかけているが、それは他の人が言ったことを単に確かめるためだけなのか、それともあなた自身の考えとしてそのように私に問いかけているのか、あなた自身はどう思うのか、あなたは本当に私が王である誠の王であるということを知りたいと思って私に問いかけているのか、そういう意味もあってイエス様はピラトに問いかけたんだと言っても決して間違ってはないような気がするんですよね。しかしピラトはそんなイエス様の問いかけに言い返すようにこう言いましたね。35節ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ、一体何をしたのか。私はユダヤ人じゃない、お前とは違うっていう、そういうお前とは何の関係もないってね、ちょっとこう迫られたからこそ逆にちょっとこう逆ギレっていうほどじゃないですけど対抗的にイエス様に言い返したってところであるように思うんですよね。俺はユダヤ人じゃない、関係ない、お前を訴えてきたのはお前の同胞たちなのだ、お前は一体何をしたのかと、あくまでも、裁判官としての立場にね彼はとどまろうとしているってことなんでしょうね。でイエス様は答えます。36節私の国はこの世には属していない、もし私の国がこの世に属していれば私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう、しかし実際私の国はこの世には属していない。ここでも明らかなのは私の国って言ってますから、イエス様は王なんですね、やっぱりね もうこれははっきりそのことはもう背景にそういう、いう思いがはっきりと示されていると言っていいでしょうね。でもイエス様はここでピラトが誤解しないように彼が理解できるような言い方でご自分の国について説明したわけですよ。この世のものじゃないから、あなたが心配するようなローマ帝国を脅かすようなそんな王じゃないよと。それを今節丁寧にと言ってはなんかもしませんが、ちゃんときちんとイエス様はここで答えたんですよね。つまりイエス様はピラトに対してどこまでも誠実に真理を語られた。そこでピラトは改めて、それではやはり王なのかとイエス様に再び尋ねた。するとイエス様はこう言われた。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、このためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞くと。イエス様はピラトに真理を語ったということですね。真理を語るためにこの世に来た。あなたの前にも今私は真理を語っているのだ。ピラトに真理を悟らせ、ピラトに真理に従うようにイエス様は語りかけたと言っても決して間違ってないように思うんですよね。でこの時ピラトは有名な言葉を言ったんですね。真理とは何か。このピラトの言葉はとても有名でいろんなところで使われることがあるんですけども、皆さんこのピラトの言葉、真理とは何かって今イエス様に言ったわけですけど、これはどういう思いで語られた言葉だと皆さんは理解しますか、受け止めますか。ある牧師はね、このピラトの言葉をどう受け止めるかっていうことにおいて、その人の信仰がどうであるか、その人自身がどういう人であるかってことも分かるほど大事なことだというふうにね書いてる牧師もいるんですよね。実は正直言うとこのピラトの言葉については実は多くの理解があって、もう本当に実に千差万別なんですね。で別にこれは聖書が説明してないですから、どう受け止めることも自由だと言ってもいいんですが、まあ多くの人が感じ取っている、神学者が言うのは、このピラトの言葉はそんなに真面目な言葉ではなかったのではないだろうか。真面目に真理を問いかけていることではなかったんだではないだろうかという、まあ、神学者たちが比較的多いということですけども、その証拠にそのようにピラトはここで問いかけながら、イエス様はピラトはイエス様の答えを聞いてないんですよね。どうしたかというと、その対話を途中でやめてユダヤ人たちの声を聞くために、意見を聞くために出て行ってしまった。なぜかというと、ピラトはこの時ね、恩赦によってイエスを釈放するっていう手があったって思いついたんだと思うんですよね。それでさっと出てってユダヤ人たちに聞いたわけですよ。こういう手があるがと言いますけど、先けどね。つまり真理とは何かとは言ったは言ったけど、真剣に真理をイエス様から聞きたいと思って言ったわけじゃなくて、それより何より自分の思いつき、パッとね、これいい思いつきだって思いついて、その方向に彼は行ってしまった。で結局ユダヤ人たちの声を聞いてしまったってことですよね。イエス様の声ではなくね。そう考えるとピラトのこの言葉、真理とは何か、これは真理などというものは人それぞれであって、ね、あちらではこう言うし、こちらではああいう、結局わからないものだ。そんなものを探しているより目の前の現実をよく見て何とかする方が先だ。それがピラトの本音であったと言えるかもしれないということですよね。そしてその結果、イエスを死刑にする判決を下してしまった。真理というものに対してどうこう向き合うか、その姿勢がイエス様を十字架にかけてしまうかどうかっていうね、大きな分かれ道をはまってしまったってことですよね。実はこのピラトのことを考えるときに、皆さんと一緒にぜひ合わせてこう思い出してみたいというか、思い起こすことのできる一人の人物が、記されているんですね。それはルカの福音書に伝えられている人物で、おそらくこのピラトの部下の一人であったろうと思われるんですけど、ローマの百人隊長という人がいました。 ある時このローマの百人隊長の部下の一人が病気にかかった。百人隊長は部下思いの人であって、なんとかこの部下を助けたい、まあ、死にかかるような病気だったんでしょうね。その時に前から以前からイエスっていう方が病気を治すっていうね、メシアかもしれないっていうね、そういう噂を彼らは聞いていたんだと思うんですが、なんとかイエス様に助けていただきたいと思い立ってですね、カファルナウムというところから使いを送ったっていうんです。なぜ使いを送ったかっていうと、異邦人である自分がユダヤの王であるかもしれないね、そのイエス様の前に出るのは失礼だろうと思ったからで、それでユダヤ人の長老に、まあ、取りなしを頼んだっていうんですね。でユダヤ人の長老たちもこの隊長が、百人隊長がですね、自分たちの信仰の理解者であって、良き理解者であって、街道を建てる時には、まあ、きっとお金とかもいろんな意味でも助けてくれた、そのことを非常に感謝していたので、喜んでこの百人隊長の願いを聞き入れました。そしてこの百人隊長の代わりにイエス様のもとに使いとしてやってきたんですね。イエス様もそのユダヤ人の長老たちの話を聞くとですね、すぐに OK して、この長老たちと一緒にこの百人隊長の病気の部下のところに急いで出かけようとされた。ところがイエス様がそこに向かって歩いていく途中で、この百人隊長はさらにですね、おそらくユダヤ人の誰かを送ってイエス様にこう伝えたって言うんですね、そこのところ書いてあったかな、ごめんなさい、今日の週報に入れておかなかったですね。読みますね。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。こう言ってきたんですね。その続きはこうですね、イエス様その言葉を聞いてこうおっしゃった。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。大絶賛なんですよね。これ皆さん分かりますか？なぜイエス様はこれほどにこの百人隊長のね、言葉に感激したのか、感動したのか。この隊長はおそらくいつも自分が隊長として部下に命令を下すということにですね、恐れ、いい意味でのね、恐れを覚え、あるいは驚きを覚えていたんじゃないかと思うんですね。つまり行けといえば兵隊がどこへでも行く、どこかに使いに出かけるって、そんなことじゃなくて、兵隊ですから戦場に赴くわけですよ、ね、それは要するに死に赴くわけですよ。戦いの中に飛び込んでいけと言った時に、部下がその言葉に従ってくれる。そういう意味で自分の命令というのは部下の命を左右するほどの力があるということですよね。そのことにこの百人隊長は驚きとともに恐れを覚えていた。これは大変な権威なんだということをこの百人隊長は知っていた。自分の持っている力に恐れを抱いていた。自分の権威に恐れを覚えていた。だからこそ主イエス様の権威を恐れるっていうこともちゃんと知っていたということなんだということですね。イエス様の前にひざまずく心をこの百人隊長は知っていました。そのことをイエス様は、イスラエルの中でさえ私にはこれほどの信仰を見たことがないと絶賛されたということですね。わかりますか？ピラトはそういう心を持っていなかったんですね。自分の権威に驚き恐れるという心は全くなかった。持って当然、いや俺は偉いんだっていうね、そういう思いがあったかもしれない。そして目の前にいるみそらしいユダヤ人の男、何の富も権威もないイエスという男に何の力があるかと蔑んでいた。力は俺の方がはるかに勝っている。この男の命は自分が左右できると彼はもう思っていた。しかしこの方によって実は自分の命こそが あるいは自分の永遠こそが左右されるなどとは彼は全く思っていなかった。百人隊長はこの点で全く違っていたわけですね。あの主イエスには真実の権威がある、私の部下を生かす力がある、私の部下に対する思いは大したことないけれども、イエスは命を救うこともできる、そう彼は信じたということですよね。そしてイエス様はこれほどの信仰は見たことがないと感動してくださった、喜んでくださった、そうやって主イエスの真理が重んじられるということがどういうことかということをイエス様は目の当たりにされたからこそこんなに絶賛したということでしょうね。さあ最後ですが、私たちはどうだろうか。私たちはイエス様の語られる真理を、イエス様の真理をどれほど重んじているだろうか、どこまで本気で聞こうとしているだろうか、いつの間にかそれを第二のこと第三のこととしてしまっているようなことはないだろうか。イエス様の国はこの世のものではない、そうですね、神から来たものだ。なぜなら神の、なぜ神のところから来るのかというと、神の真理によってでなければ私たちは救われないからですね。神のところから真理が来るのでなければ、実は私たちは本当に愛するってどういうことか、そういうこともわからないまま生きてしまうこともあり得る。偽りの愛、偽りの平和の中で滅びを迎えるだけだということもあり得るってことですよね。自分は滅びていないと思っているかもしれないけれども、実はとっくに滅びの中に落ち込んでいるっていうこともあるってことですね。でもイエス様はご自分が裁かれながら私たちを愛してくださいました。裁かれつつ真理を語ってくださいました。そして他の何によりすがる道を失ったとしても、この十字架につけられた方だけには私たちは固く最後まですがることができる、そういう道をイエス様が開いてくださった、そういう真理の道をイエス様は開いてくださった。そういう意味で私たちは真理とは何かとピラトとは違った意味でね、真剣に問い続けていきたい。旧約聖書の世界で最も多くの知識を獲得したと言われるソロモン王という王様がいましたが、ソロモン王がですね、かつてこんな言葉を語っているんですね。箴言の2章の1節から6節、これは中央にありますので見てください。一緒に読みましょうか。ちょっと長いですけど1節から6節、はい。我が子よ、私の言葉を受け入れ、戒めを大切にして、知恵に耳を傾け、英知に心を向けるなら、分別に呼びかけ、英知に向かって声を上げるなら、銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれ、つまり神の真理を探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。ある神学者はこう言ってるんですね。この御言葉に従って天国への道に入り損なった人はかつて一人もいない。私たちが本当に真剣に真理を知りたいと思い、本当に真剣に真理を求めていくならば、神様は必ずその真理を私たちに悟らせてくださる、必ずその真理に至らせてくださる。それが御言葉の約束である限り、神は必ずその約束を果たしてくださる。真理なんてわかるはずがない、私はそう思う理由は何一つない。本当に私たちがそれを求めて、それを真剣に探し求めていけば、神は必ずその真理を私たちに知らせてくださる。イエス様の 受難の物語がまだ続いていますけれども、続いてまた来週もその続きをですね、皆さんと一緒に学びたいと思っています。ぜひウィークデーの間にどこかでこう読んでいただいてですね、この御言葉からの主のメッセージを皆さん改めて個人的にも受け止めていただきたいと思います。一つ祈ります。仰ぎ出が悪は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。